ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。私、宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし、私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。
おしき、やったぞ。
原用者の獅子どもが暴れとるぞ。
いきなりなんか、またどこぞで誰か暴れて迷惑ばかけとるとか。
違うって、満州で今我ら原用者の者どもがロシアの陸軍ば蹴散らしよるとたい。
本当か？
間違いなかばい。たった今陸軍省の筋から取ったとやけん。
でかしたぞ良平。で、ニズはどげんなっとる？
正確にはわからんが、我ら満州義軍は数千の規模になっとるらしか。
数千、うん、
現地の馬族たちがな、どっと味方についた。
そうか、我が原用者がやりよったか。
原用者、原用は玄界などを意味しておる。原用者は福岡の士族たちによる政治結社、いや豪傑どもの梁山泊と言うた方が良いかもしれん。明治維新に乗り遅れた福岡の士族たちは中央の藩閥政治と距離を置き、原用者という結社を起こして独自に日本のため奔走しておった。1904年、明治37年、日露戦争が勃発すると原用者の志士たちはロシアへと渡り、義勇軍として働いた。満州の馬族たちに檄を飛ばして帝政ロシアと戦うべく立ち上がらせたのだ。
かく乱活動には機動力のある馬族の協力が有効になる。ああ、
これはアジアがヨーロッパとただ戦争しよるとやなか、健康に一滴魂ば向けて勝たんといかん。これでアジアの民衆が世界のどの位置に置かれるのかが決まる。
私は平岡幸太郎。1851年嘉永4年、福岡藩士の家に生まれた。藩校周遊館で学び、人参畑塾という悪童たちの巣窟にも通って、そこで一緒に原用者を起こす連中と知り合うた。 維新後いくつかの戦場を渡り歩き、西南戦争で敗れた後は獄舎で1年間を過ごした。出獄後は炭鉱経営で成功し、そして仲間と原用車を起こして初代社長に就任した。
政府はロシアの南下政策に手早いとったから、我らの成果は称賛されるやろ。
こいつは私のおいで内田良平という。私は議員として国事に動いたり、炭鉱経営に体が取られとるので、原用車のことはこの良平に任せておった。
どうしたおじき？
じっとしておれば収まる。お前の報告で興奮しすぎたわ。
そうか。
いや、それよりこの知らせは孫文には伝わっとるとか？
ナンバーいいよる。孫文は今イギリスに。
そんなことは分かっとる。イギリスでどこで伝えてやれ。よかか、満州義軍は日本と中国の共同戦線だ。アジアの民衆が手ば組んで
日露の戦争に勝利する。そうなればアジアの全ての民衆の意識が変わる。中国も変わる。
その通りだ。
そして九州と中国をつないでヨーロッパの資本社会に対抗するとやろ。孫文ば国の中枢に立て。
おじき、大丈夫か？
医者だ、誰か医者を連れてこい。
それより孫文に知らせば。
それからしばらく私は公務も休み、会社の経営も預けて自宅でのんびりしている。つまり医者の言うことを聞いて養生しておるということだ。いろんなことに駆け回りすぎて女房ともまともに口も聞いとらんかったので、ちょうどよかったかもしれん。
あなた、お加減はどげんです？
ああ、もうすっかりよか。心配かけたな。あれはなんて鳥だ？
そう、わかりません。聞いてまいりましょうか。メイドの誰か知ってるかもしれません。
ああ、いや、よかよか、聞かんでいい。
よかですか。
あれは東京の鳥かな。福岡では聞いたことのない気はするが。
あら、そうですか。私は聞き覚えのありますよ。高げな都で鳴く鳥ですから、そうげん特別じゃなかでしょう。
そうだな。
何せ平岡邸はお庭も広うございますけん、舞い飛んでくる鳥の種類も多うございますよ。
そうか。なんだ。
あなたが鳥の鳴き声ば気にするやな。初めてだと思いまして。
それがおかしかとか。
今までは事業と政治に奔走してらして鳥の声やら気にされんかったのに、それに関心が向くというのは本当にのんびりしておられる証拠です。
国がロシアと戦争ばしよるとに、ここにおるとそんな言葉忘れそうになるな。
ゆっくりすることが大事なんですよ。
孫文には知らせは言ったかな？
またその名前。その孫文というお方にはいろいろ複雑な思いのあるようですね。
別に複雑やなか。
その方、中国の革命家だそうで。
良平に聞いたとか？
そんぐらい知っとりますよ。あなたがずっと支援場をお続けになってる方でしょ。で、その方は今どげんしてらっしゃいますの？
わからん。
おや、あなたにしては珍しい。多額のお金ば与えてるのに管理ができとらんなんて。
多額の金ば与えとるやら誰から聞いた？
原用者の方たちの来てもその話ですし、寝言でもおっしゃってましたよ。
寝言なんて言うとった？
孫文またかとか、どんだけやとか。
俺がそげん言葉言うた。
はい、だから複雑な思いのあるようですねと言いました。
そうか。私が孫文と出会ったのは1897年、明治30年。革命家孫文が反逆者として清朝政府から追われ日本の横浜に潜伏しとった頃、我々はその情報を聞き、すぐさま孫文を現用者へと案内し、どのような人物か品定めをしたが、私は現用者の初代社長平岡幸太郎と申す者です。孫君、我々は貴君の来訪を歓迎します。
こちらこそよろしくお願いいたします。
うちの社の者がいくつか貴君に尋ねたいことがあるようなんだ。答えてくれるかね。
答えられることでしたらお答えいたします。
私は福本と申す。質問にお答えいただきたい。
どうぞ。
清朝政府の役人の中にも今の国情を憂えていて、政権中枢に救う者どもを粛清して国の立て直しを図ろうとしている連中がいる。清朝政府を倒す革命ではなく、清朝政府の内部で改革をしようとしている連中のことだが、これはご存知か。
知っている。高優位の一派だ。
あなたは革命を謳うが、なぜ改革ではダメなのか。
なるほど。改革の方が革命より緩やかで死ぬ人間も少ないのかもしれない。だが260年以上の長きにわたって清は人民を押さえつけて統治してきたのだ。指導者を変えたところで仕組みが民主的に機能しない。革命でその仕組みを壊すしかない。
あなたは中国の人民であることに誇りを持っているというが、聞けば中国を出たらすぐに鞭髪を切ったそうじゃないか。幕末日本の侍は志があればこそそう簡単に曲げは切らなかったもんだ。中国を助けるより中国と絶縁した意味に取れる。
鞭髪は満州女真族の風習だ。女真族は我ら漢民族を支配し現在の清を建国した。その支配の証、従属の証としての鞭髪礼だった。その清を革命によって打ち倒す我々はもちろん鞭髪は最初に切った。
今の国が民主的でないというが、中国には科挙制度があるだろう。あれは王族や貴族のみが国の舵取りを牛耳ってしまうことのないよう設けられた制度で、一般民衆でも試験に合格すれば役人に取り立てられるという、あれこそ民主的な仕組みではないか。
科挙とは一般民衆が役人になるための手段だが、そこを突破する庶民の秀才は良い国を作ろうという高い志があってのことではなく、単に特権階級を目指しているだけだ。役人になった者は庶民から搾取する側に回って政治の腐敗を進行させている。
中華と申すは文明の中心という意味であろうが、中国は古より巨大な文明を誇り、アジア全体に影響を与えてきた。近年日本は維新を成し遂げ近代国家となり、さらに大国清と戦争をして勝った。中国は日本の真似をして同じように力を得てアジアの盟主になろうとしているのではないのか。
清はアヘン戦争以後列強からいいように蹂躙され瀕死の状態だ。私はもちろん維新を成し遂げた日本に憧れている。私が革命しかないというのは日本維新の鮮やかな成功を知っているからだ。我々は日本と手をつなぎ共に、
それはそれはさすがやった。これは大した男やと思った。現用者面々の噛みつくような言論攻撃をなんとも涼しげに両兵は孫文を諸葛孔明のごたったと叫んだが、まさにその通りやった。それだけは知っとってほしいが、私はソロバンを弾く男だ。
はい。
義理人情で助けることはない。私は君に帰化を見ている。君を援助するのはそれ相応の帰りがあると見ているんだ。だから必ず革命を成功させてほしい。必ず必ず新朝政府を倒してほしい。
必ず革命を成功させます。
君を助けておったのは華僑の者たち、主に南香港の者たちかな。
日本人の支援者もおります。香港に住んでおりますが、長崎の人で梅屋正吉という方が。
梅屋、どこの組織の者か。
写真館を営んでおりますが、私がアメリカ、イギリスへ渡った渡航費用は彼が出してくれました。
写真屋？どんなつながりかね。
私の理想に共鳴してくれました。
それだけか。
彰は低賃金の中国人労働者が西洋人たちにひどい扱いを受けているのに憤りを感じていました。我々アジア人の人権などないに等しいことを嘆いていました。
確かに西洋人のクーリーたちの扱いはひどすぎる。列強の力に屈すればあれは明日の自分だ。
今の中国の清朝政府は260年の長い時間で新たに思考する能力を捨ててしまいました。西洋人たちからひどい目に遭っているクーリーを助けるどころか、自分たちが西洋人側に回って仮想に生きる自国民から搾取している始末です。しかも政治の中枢にいる貴族たちは口のうまい役人に囲まれて、城の外で一体何が起こっているのか全く理解していません。
君は革命によって清朝を倒すのか。
革命によって人民を目覚めさせ清朝を倒します。
ほう。自分が清朝を倒すとは言わず、人民が倒すというか。
ええ、私は日本維新が個々の強い意志と議論の沸騰でなったことを知っています。中国も日本のように革命をなすことを目指しています。
面白い。
革命をなし、日本と中国が手を結べばアジアは救われます。
いや、今日は実に楽しいな。私が日本という枠を超え、アジアという大きな枠で物事を捉え始めたのは、この時の孫文との出会いによるものだった。
孫文に会うて。
なかなかの男だ。面白かったよ。
清朝政府の息の根は、やつなら止められるか。
可能性はある。
平岡幸太郎のお眼鏡にかなったか。
この男は遠山光、現用者総帥、組織の最高権力者。私と一緒に現用者を立ち上げた男だ。彼の孫文の見方は私とはちょっと違う。彼は巨大な政府を一人ひっくり返そうと奔走する孫文という男の痛快さに惹かれておるようだった。孫文の活動場は面倒見ることにした。
よし、では現用者もシャバ上げて孫文先生ば応援しよう。
現用者上げてちなると福岡の新党にも知らせんなら。新党喜平太は現在の芸業者社長、地元福岡にあって優秀な若いのば育てておった。
なあに、新党にはあんたの甥内田良平がもう知らせとるよ。
そうか。おお、良平戻ってきたとか。
ただいま戻りました。
まずはじっくりシベリアの土産話で聞こうか。
まあそっちはそのうち聞かしますけん。
たった一人でシベリアば横断してロシアの情報ば集めてくるやらゲートができるとはお前くらいのもんたい。
それより
何や。
戦いの始まる。
日本とロシアはいよいよぶつかるか。
いや、戦いの火蓋が切られるとは中国の方が先んごたる。
中国で戦いの火蓋？孫文が動くか。
孫文が三州殿というところに革命軍の者たちは潜伏させたち聞いた。こらあいよいよば一応思うてウラジオストクから戻った。
いよいよか。
うん。今原用車中で結成した決死隊は湧き立っちゃる。バッテン革命軍は武器弾薬の足りん。そこで武器弾薬ば日本政府に出してくれるよう頼みたいと思う。
日本政府はそんなもの出さんぞ。
もし政府が武器弾薬ば出さんやったらおじきに金ば出してもろうてこっちで買い付けようと思う。
最近孫文側からの頼みでフィリピン独立戦争に必要と言うて武器弾薬ば調達する金ば渡したぞ。そればば中国革命に流用するち言うてな。
うん、知っとる。
お前なあっちにもこっちにも俺は金ば出しよるとぞ。そげん無尽蔵に金の出ると思ったら大間違いやけんな。
遠山総帥もおじきに頼めち言うとる。
そうか。じゃあ仕方ない。私は黙って金を出し続けた。しかし孫文は容易に動かなかった。大陸に乗り込み意気盛んだった原用者の面々も次第に消沈していった。私の出した資金は獅子どもの日々の凶楽に投げ込まれていき、ポツポツと帰国する者も出始めた。そんな頃に突然中国で義和団の乱が起こった。最初は山東省での小さな宗教対立であったが、やがて大きな争いとなり、義和団という組織が凶作により飢えた庶民らを取り込みながら北京へ向けて進み始め、西洋的なものを破壊し始め、大きな騒乱へと発展した。よくわからないのがこの後の清朝政府の行動だった。この騒乱に便乗しようとしたのか、西洋嫌いの西太后はあろうことか欧米列強8カ国に宣戦布告した。かくして列強8カ国は堂々と軍隊を上陸させた。そして孫文はこれをチャンスとばかりにようやく行動を開始した。
ただいま遠山総帥がお見えになりました。
ん？ああ、どうせ。
ああ、よかよか。自分でさっさと通るけ。
どげんしたとですか？
顔ば見に来たとたい。
いや、そうやなかろう。
ああ、まあ
孫文か。
うん、今原用車の方に両兵が戻ってきた。
上海から戻ったのか。
おお、どうやら向こうで孫さんとやり合ったようでね。
なんでそげんなったとやろうか。
今中国の混乱に乗じてある計画ば持ちかけたらしか。
孫さん、我々の計画ば聞いてくれ。
まあ座りたまえ。
我々もいろいろと考えてみた。革命がなかなか成就できんとは中国の広さにある。今みたいに義和団の騒動やら列強の侵入やらで北京周辺がどんだけ混乱ばしとっても南中国はちゃんと収まっとる。この南中国が混乱せんとは清朝政府軍の李鴻章、劉根一、 趙四郎という三人の総督がおるからだ。こいつらの力は非常に大きか。
それは前から分かっていることだよ。
そこで計画した。
何を？
この三人ば暗殺する。
なんだと？
この三人の総督さえ倒れれば革命派が決起する機会は増すやろ。我々はもう誰がどの総督ば倒すかまで分担ば決めた。ぜひこの案を受け入れて我々に任せてもらいたい。
君らの行為には感謝する。だがその方法は邪道だと思う。もし失敗すると革命党の存続は難しくなってしまう。
これば邪道ち言われるが、革命じゃもともと邪道なもんたい。今やるべきはこの三人ば倒すこと。孫さん、ぜひ賛成してほしい。
待つんだ、今じゃない。
革命の決起ば見送るばかりで一向に行動に移さない。そげなことやから命も投げ出そうとする日本人志士たちの気力はそいでしまうったい。
この宿の周りを確認してみるといい。警官にも監視されているし、日本の領事館員もうろうろしている。
それがどうした？
君らの計画は全てを危険にさらすのだ。
おう。
は。
内陸に入って待っている宗師たちに電報ば打て。
は。
中国革命の好機は不幸にも逃してしまった。革命党の準備はまだできとらん。無理に挙兵しても失敗する。
今慶州での蜂起を準備している。また機会は来る。もう少し待ってくれ。
機会は来る、だが決起はない。では失礼する。
まあこんな次第でね。
良平の言う通りたい。孫文の機械とやらはいつ来るとか。
さすがの平岡幸太郎も孫文の革命に不安ば覚えたか。面白い話のある。孫文のやつはあちこちで円借款を持ちかけとるぞ。
ああ知っとる。
借款中は国の政府と政府の貸し借りのコツなのに、まるで自分が国の原資のように約束しよる。
だが孫文はもう決起するぞ。
何？
今まで慶州に潜ませとる革命軍兵士も600人足らず、武器弾薬もなかったばってん、台湾総督の児玉源太郎と5000人分の武器弾薬の受け取りば約束しとる。これで孫文は必ず放棄するやろう。
ついにか。孫文はついに立った。
即刻決起せよ。
台湾に武装蜂起司令部を設置し、暗号電報で指令を送っていた。だが革命軍の武器弾薬の受け渡しは容易ではなかった。革命軍が蜂起した場所は慶州、香港の少し北にある。そこから北東に300キロ進み、 台湾に面した港が武器弾薬を受け取る場所となっていた。武器をあまり持たない少数の革命軍が300キロも行軍できるのか不安だった。その不安は予想だにしない展開で的中した。武器を渡す約束を日本が反故にした。戦闘が始まって16日目、武器が手に入る当てのなくなった革命軍は解散し、蜂起は失敗に終わった。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
という馬鹿げた話だ。
くそ！
日本が約束を反故にしたのには理由はあった。政権が変わったのだ。新しい伊藤博文内閣は日本が中国革命軍に協力することを許さなかった。
俺の方からも手ば回したがどうにもならんかった。
なんで伊藤内閣は革命軍を見殺しにした？
新内閣は欧米諸国の顔色ば伺おうとるとたい。
孫文はまだ台湾か。
電報では政府が台湾総督府は一切孫文に接触してはならんと言うたそうです。
そうか。諸君ご苦労だった。今日はもうよか。
大変です。
なんや。
上海北京から孫文暗殺の刺客が結集しております。今蜂起司令部の孫文の身が危険な状態になっておるので、遠山総帥が台湾にいる原用車社員に命令ば出しました。
何のや。
原用車の門は孫文の盾になって守れと。
おい、今向こうに原用車の門は何人おる。
5人です。
どうされました。
今すぐ俺の言うところに電報ば打て。
はい。
私は台湾の孫文を守るべく手を打った。
いないぞ。
絶対に逃がすな。
早く孫文先生急いで。
これで精一杯です。しまった、ここは行き止まりか。
いたか。
いない。
探せ。まだ遠くには行ってないはずだ。
ここまでか。
おじさんこっち。
君は。
いいから早くおいで。
この穴をくぐるのか。
おっさんも小さいから通れるだろ。ほらケツを押してやる。
わかった。痛い。
早く、あいつらが来る。
おかしいな、行き止まりだ。
どこへ行った。
危ないとこだったね。
どなたでしょう。
黙って、これに早く着替えな。
この服、うわ、臭い。
そこらに寝転がってた男を裸にしてきたんだ。土地の人間になりすますんだよ。たった今からあんたはこの港の担ぎ屋だ。貧乏人の子だくさん、今日も安酒に潰れてガキに手を引かれて寝蔵に帰るところ。わかったね。
はい。
ほら手をつなごうぜおっさん。あ、じゃなくてお父ちゃん。
た
とえ何があってものんびり歩きな。それが一番怪しまれない。
のんびり。
船に乗り込んじまえばあんたの勝ちだ。そこまでこの子たちが案内する。行きな。
すまない。
偉い人なんだろあんた。
ねえ、うちに帰ろう父ちゃん。
おい、こっちに男が来なかったか。
この酔っ払いが。
晒すんだ。絶対に船には乗せるんだ。
おじき、孫文は生きとったぞ。無事に日本行きの船に乗り込んで横浜に着いたとば確認した。
そうか。
しかしさすがはおじきやな。台湾人にまで手羽回しとったか。いくら金ばつこうた。
今まで革命に投じた金と比べれば大した額じゃなか。
どうやって、誰に頼んだんか。
貿易商隊。
貿易商。
今中国で一番金ば持っとるし、人も動かせる奴らたい。緊急やったのでそこば頼った。
どげん奴らが助けたとやろうな。
知らん。
そうか。
日本に無事入った孫文はその後失意のどん底にあったという。それはそうだろう。今まで孫文を支援していた同じ中国人である華僑たちも続々と彼を見限って離れていったのだ。しかし彼の中で革命の火が消えることはなかった。
あなた、孫文さんがずっとお待ちですよ。
ああ、うん。
平岡さん、ご挨拶に上がるのが遅くなりました。
無事で何よりだった。
この度は命を救っていただきありがとうございました。
もうよか。
平岡さん。
なんだ。
私は革命を成すためにまた動きます。
また資金か。一体いつまで金を出し続ければいいんだ。最初に言ったはずだ、私はそろばんを弾く男だと。出した金はどう返ってくる。あの失敗からどう進めていく。もう中国革命には否定的なようになっとるぞ。
革命の機運は高まっています。
何を根拠に。
今日本とロシアは極東の覇権を争って睨み合っています。中国の北で国同士の戦争が起こることで中国の南を守っている軍も動かざるを得なくなる。ロシアというタガを外すことができれば、そこには解体寸前の政府が丸裸でいるだけになります。
そこまで読むか。
これは大きなチャンスになります。我々は今革命に向けて動き出さねばなりません。
日露が開戦するかどうかはまだわからんぞ。
必ず衝突します。今多くのアジア人は自分の人生を選択できません。貧しく生まれたら貧しく死んでいくしかない。私は普通の民衆が普通に認められ、普通に生きてゆける世の中が熱烈に欲しい。
孫君、日本はロシアに勝つか。
我々革命軍と現容者にいる素晴らしい能力を持つ面々が協力すれば勝機はあると思います。
わかった。孫文は再起し世界を飛び回ることとなった。
1904年、明治37年、孫文の読み通り日露戦争が勃発した。現容者の面々はロシア各方面で工作と戦闘で駆け回ることになった。
つまりその満州義軍ちゅうのは義勇軍ちゅうことやな。日本の陸軍とは別に現容者の命知らずが満州で暴れてロシアを蹴散らしてやる、そういうことやな。
その通り。しかも本物の日本陸軍の最前線よりさらに前に出てロシア軍を迎え撃つ。
しかしいくらなんでも人数が足らんやろ。相手はロシア陸軍ぞ。
もちろん足りん。だからこそ満州の現地で兵隊を募集する。村落の民兵にも土地の馬族たちにも劇を飛ばして味方に引き入れる。
馬族だ。
土着の武装集団たい。しかし山賊の類とは違う。 民衆社会に根ざした中国独特の民兵組織体。
いいか、もちろん陸軍とは連携を取り合う必要はある。しかし俺たちの満州義軍はただの露払いではなか。この機会に清朝打倒を目指す中国の志士たちと共に大いに天下に義を唱え、共にアジアの夜明けを引っ張っていく。それこそが本当の目的だ。
なんと
土源屋の顔じき遠山先生
とんでもないことを考えよったの。戦に出かけた先で仲間を募るか。
良平。
はい。
福岡の新党から年番をされとる。若いのばなるべく死なさんよう頼むぞ。
わかりました。
現用者の若いやつらはまるで隣町にでも出かけるように軽々と国境を越えていった。日露戦争の主戦場満州と呼ばれる広大な土地でわずか50人ばかりの日本人と数千人とも言われる馬族たちの共同戦線が生まれた。その神出鬼没の活躍は大いにロシア陸軍を苦しませた。1905年明治38年ついに日本はロシアを破る。この世界史上の大事件について今さら語る必要もないだろう。ついにアジア人がヨーロッパ人に勝った。まさに世界の半分が驚愕し、世界の半分が歓喜に沸き返った。あとは中国革命だが、そろそろ私の役目も終わりが近づいておった。翌年1906年明治39年10月、私は病気療養のため故郷福岡に戻っとった。だが最後の一仕事ばせなならん。
あなた、
うん、
新藤さんのお見えですよ。
ああ、
呼んだとですか。
ああ、話があってな。
なんで。
平岡、どういうんか。具合の方は。
ああ、まあまあたい。
妻正治の本宅に戻って療養しとるちゅうのは本当やったてやな。なしてはよいわ。
すまん。
なんや、元気そうや。こら心配して損したばい。どう。なんや。
お前は嘘が下手ばい。
まあ、若っか頃に無茶したつけの回ってきとるだけたい。良平は。
良平さんは韓国です。政府の外交顧問の一人になられとるとか。
何ばしよるかわからん。
遠山総帥は国事に奔走しとんなるし、今現用者はみんなそれぞれの持ち場ば持っとるちゅうこったい。
おい。
はい。
現用者の社長の来とるとぞ。なんか出さんか。
ただいまお茶の参ります。
いらん、酒ば出せ。
なんば言うか。
ダメです。
俺は飲まんけん。新党に行った仲間に献杯したか。
わかりました。
おい、起きてよかとか。
ずっと横になりすぎとるけん腰ば伸ばしたか。
ほら、捕まれ。おい、やめとけお前。
大丈夫だ。
おい、
よか、一人で立てる。手ば離せ。玄海の海はよか。
博多港の工事が済んで大か船のつけることになったら、ここが東洋一の港になってアジアの玄関になる。ん？鳥の鳴いとる。ムクドリかな。
あれはツグみたい。
ふん、鳥に詳しかな。おい平岡、布団に寝とけ。
神道。
何や。
孫文に言うといてくれ、金は返さんでよかって。
分かった、伝える。
孫文に、これから安川圭一郎に頼めと言え。
平岡。
孫文、孫文に革命がなるとばこの目で見たかったな。
平岡、平岡、平岡。存分に伝えとくぞ。
今日のラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人第5章幻陽舎の躍動、いかがでしたか。さて次回放送の予告をどうぞ。
何よ、早よ言え。
おわ、何を武士語りになる。
ですか。
だけ何は武士語りになるぜ。
何は武士語りって、あの歌う落語みたいなですか。
不安
ヤドロク、何倍ヨットですか。わー、お兄さん、何は武士語りになるとか言いよるですよ。わ
ー、スチ落ち着け。本気で言おうとか。
ああ、本気も本気、大真面目だい。
なんでそぎゃんとつけもには考えば起こすとか。
ははは、そりゃ簡単。いつまで人様の厄介になることは浪人暮らしにはもう飽きてしまった。
笑いごつですか、うん、革命家はどぎゃんしたとですか。
やめる。
スチ落ち着け。本当に本気で言おうとか。
だけど本気で言おうでしょうが。
とても正気な差だとは思いません。
スチ落ち着け。お前本当に本当に本当に本当に
もうよかって。おお、至ってまともだい。
今がつらか立場っていうことは分かっ
ております
。
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回12月16日日曜日午後7時からの放送、第6章浪曲革命をなすもお楽しみに。ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人、作演出三浦俊丸、監修阿久根智明、出演長渕幸俊、三輪哲三、岩木智子、矢山治、三原博、佐藤純一、田村由衣、高谷勇気、清水遥か、毛利彩奈、毛利かな、渡辺美穂、技術内野明、企画構成作曲 大塚和彦、協力ライトスタッフギルド、制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。